今西さん。
はい。
僕はトウモロコシの会会長の吉田ゆきなんですけど、今西さんは。
雑脈の今西です。
近寄らないで。
なんで？
映るから近寄らないで。
映らないよ。
映るよ。
映らないよ。
今西さんのそのチャラ臭い、心のこもってない笑顔が映るから。近寄らないでください。
はい、わかりました。
しかも今西さん、伝染病にかかってるかもしれないじゃないですか。
そうなんですよ。
その経緯を詳しくリスナーの方にお知らせください。
はい。今日、代々木公園が封鎖になったでしょ？
パンデミックですか？
やっぱ蚊のせいですよ、蚊のせい。
蚊。モスキート。
一筋、なんだっけ？
一筋？
一筋蚊じゃなくて。
二筋蚊？
なんだっけ？
三筋蚊ですか？
まあ、あるじゃないですか。そういう蚊。ヤブ蚊ですよね。
足に筋がついてるやつ？
そうそうそうそう。あいつがさ、伝染病を媒介してるじゃないですか。
デング熱の話をしてるんですかね。
そうなんですよ。
今、すごいホットな話題の。
ええ。で、昨日、仕事で、代々木公園のすぐそばのあたりにある会社を訪ねてたんですけれども、帰りに蚊に刺されまして。
うん。
うん。もしかしたら、ちょっと怖いなっていうふうに思ってる。
人から人へは移んないんだよね、デング熱って。
移らない。
人から蚊が媒介して、
うん、
またその蚊に刺された人が移る。
そうみたい。
で、今井さんキャリアとなって、今東京中にデング熱を運んでいる最中ですか？
いや、まあ多分大丈夫だと思うんですけどね。代々木公園から近いと言ったって、蚊の移動距離ってそんなに広くないっぽいので。
まあそれ言ったら僕の家も、この第二浦新宿スタジオも、代々木公園から近いですからね。
そういう意味ではな。
うん。で、蚊に刺されまくってますから。
やばいね。
まあ今西さんちも近いけどね。
うん。
でも、その話で思い出したんですけど、
ええ。
それ見て、それでも霊が見てみたい、ヤングキングアワーズ今月号に載っているものがあるんですけども、
うん。
まあ僕が出ているものですよ。
なんか随分美化されてたね。
小野寺浩二さん作画、総合プロデューサー、石黒正和さんの、まあ、心霊スポット突撃ルポ漫画ですよね。
はい。
まあ、そこでいろいろと渋谷近辺の心霊スポットだったり、怪奇事件の現場だったりを紹介しているんですけれども、まあ、あまり言わない方がいいか。
そうだね、
事件の内容は。
お楽しみ。
最終的に代々木公園行ってるんだよね。
そうなんだ、
ね。うん。だってあれは事件ともちょっと関わりのある現場ですから。
ああ、なるほど、なるほど。
だし、今普通の心霊スポットとしても、代々木公園っていうのは、226事件の証拠の例が出るとか、トイレで外国人が殺された事件があったりとか、いうのがあって、まあちょっと心霊スポットなんですよ。
はい。
まあもてはパワースポットもちょっと入ってるしね。明治記念、あれ明治
ん明治神宮
そう、ごめん。明治神宮とも隣接してますし、それから清正井とかね。そういうのがあるから、パワースポットでもあり、まあ、心霊スポットでもあり、まあ、オカルトスポットですよね、広く言えば。
はい。
なので、代々木公園が締めが、構成的にちょうどいいかなと思って代々木公園行ったんですけど、この前ニュース見てたら、
うん、
ほら、タレントの女の子は二人あそこでイベントやって、デング熱にかかってるじゃないですか。
あ、はい、はい。
ということは、僕が、小野寺さんや石黒さんや編集の方々を、あそこ行きましょうよ、ホラースポットですよ。ホラースポット探訪ナビですよ。つって、代々木公園連れてったちょうどその日あたりなんですよね。デング熱が発生してるの
マジか。
まあ、蚊に刺されまくりましたから。蚊に刺されまくって、O 型の人が刺されやすいとか、AB 型の人が刺されにくいとか、まあ、僕は血液型を信じてないんですけど、僕は血液型なんて全く一切、それによって人間が決まるなんておかしいと思って、まあ、散々喧嘩してますよね。血液型ゾーンの方々とは。
はい
は
い、
だけど、蚊に刺されることだけは血液型を信じてて、
うん、
O 型は調査される、はい。AB 型は調査されない。まあ僕の高校の同級生で AB 型の人がいて、その人、生まれてから一度も刺されてないっていう人がいたっていうのは論の根拠なんですよ。
なるほどね。
うん、で、僕は O 型で蚊に刺されまくるから、
うん、
っていうのが論の根拠はね。まあつまり、統計一人ずつなんですけど、まあ僕は体温が高いから多分刺されるんですけどね。
まあそういうのもあるでしょうね。
はい、っていう話をしてたんですよ。
はいはい。
っていうことはね、まあ、つまり蚊に刺されまくってるわけですよ。代々木公園で。
うん。
そんなのんきな話をしてたけど、一番やばい心霊スポットを紹介しちゃったなって。
本当に身の危険がね。
ヤングキングのね、巨匠二人がデング熱にかかって、ちょっとヤングキング自体が、 やばくなるところでしたからね。
よかったね、何もなくて。
とりあえず何もないみたいですね。あれだってすぐかかるよね、デング熱って。
なんか潜伏期間が、まあ数日から十数日
とか。まあとはいえそういうことでしょ、うん。で、まだ発症してないってことは多分大丈夫だと思うんですけど。いやいや、危なかったですよ。まあとはいえね、デング熱は死ぬ病気じゃないですからね。
ええ。
東南アジアなんか、なりまくってますからね、デング熱に、うんうん。で、この日本の都心の医療機関が充実しているところでかかったとしても、死者出てないよね。
どうだったかな、
出てたとしたらなんかこの話題ちょっと炎上しそうな気がして嫌なんですけど。
まあまあもちろん死ぬこともある、あれではあるんですけどね。
まあとはいえ、ここまで注意喚起されてるから、病院にすぐ行くでしょ、
うん。まあね。ちょっとおかしかったね。
そのさ、タレントの女の子二人もさ、うん、なんかめっちゃ熱が出てやばーいとかブログで書いてて、39度やばーいとか普通に書いてて、で、まあ別にただ自宅で療養して助かってるわけでしょ。
なるほどね。
うん、
まあ体力がやっぱ弱い、弱い人とかね。あれでしょうけど、
でも体力が弱い人は代々木公園行きますからね、老人とか。
わかんないよ、散歩とかで行くかもよ、
うん
うん。
封鎖されちゃったんですか。
封鎖ですよ。
大変ですね。え、もうどういうふうに、あの黄色い防護服着た人たちが銃持って入り口のところにいるとか、そういう感じ。
そこまでは行ってないですけど、でもあの消毒してる風景は結構な ものがありましたよね。
あ、それわざわざ見に行ったんですか。
いえいえ、あの写真で見たんですけども、ニュースの防護服着てうわーって消毒液撒いてて、
うん、
すごかったですよ。
ちょうどエボラもひどいことになってるしね。
ね、なんかそういうの多いですね。
世紀末ですね。
そうだね、
うん、世紀末といえば大久保なんですけど。
なんで
大久保って世紀末っぽいじゃないですか。
強引だなそれ。
ほらまあね、世にあまたいろいろ変なスポットありますけど、
ええ、
僕たちの住んでいる近くで言えばやっぱりまだあんまり注目されてない珍スポット業界、
うん、
まあ珍店業界でもネットとか見てもあんまり紹介されてないですけど、僕は大久保がホットスポットだと思ってるんですよ。
うん、
うん、
確かにいろんなものありますね。
僕のおすすめはね、南口共同ビルですね。
南口共同ビル、
あの会社7号で香り座とかを紹介してるんですよ、開店営業中とかでも、はい、それが入ってるビルで、まあ、あの老和の方が行く耳カフェとかがあったりとか、
ほうほう、
まあ、あとやっぱり霊が出るっていう噂はよく聞きますね、
うん、
幽霊が出るっていう、まあ、かなりマクツ感がありますよ。
本当あの食安通りから大久保通りの間って、
うん、
もう多分なんか迷路みたいになってますし、
うん、
まだまだ見たことのないお店とかいっぱいありますよね。まあ、
違う。食安通りか大久保通りっていうか、大久保駅の北南ですよね。
うん、
あの、ごちゃごちゃごちゃごちゃしてる。うん、
してる。
あの、ダダイズムの人たちが元いたホワイトハウスっていうのが今カフェとしてリニューアルオープンしてるんですけど、そことかもありますしね。
うん。うん、まあ、あとは、本当に古いラブホとかね。
連れ込み宿的なものありますよね。
あるある。
あと、ラブホじゃないけど、商人宿みたいなのありますよ、ま
だ。あるある。
本当のビジネス旅館みたいな。なんでどうやって営業してるんだろうっていう。普通に4000円とか5000円とか取るんですけどね。本当に住宅街にポツンと明かりが灯っててあるんですよね。一度泊まってみたいなと思ってるんですけど。
うん。近所すぎるな。
まあ、あともう一つは新宿タウンプラザビルね。
それはどこにあるの？
いや、だから、絶対見てますよ。あの、だからほら、食安通りから大久保通りの斜めに行く道あるでしょ、
うんうん、
あの中華料理屋とか、
うんうん、
立ち食いそば屋とか、あと最近なんか変な中華のでっかいビルが、ビルっていうか神殿みたいなのできてます
ね。ああ、ありますね。宗教施設みたいなやつね。
うん。あの通り。
ああ、はいはいはい。ダンススクールとかもあるね。
ダンススクールが入ってるビルじゃないかな。
それなんだ。
あれ違うかな。で、なんかその、まずビルの一番手前が、なんかラウンジみたいになって、誰でも使える貸しスペースみたいなガラス張りのとこなんですけど、よくマルチ商法の人が勧誘してますよ。
そうなんだ。
で、3階はまあスナックになってたりとか、2階かな？まあ、とにかくそういうスナックみたいなのがあったりとか、ちょっとだから、あの、味噌のビル、に似てる雰囲気ありますね。
わかりました。どれだか。あの、たまに行く店が入ってますね。
それはどうしたらでしょう。卵焼き赤鬼でしょ
う。うん、違う。
あの、ちょっと、唯一おしゃれなやつね。卵焼き屋。
あ、本当。
結構有名な。
そこ
最近だけどね、できたの。 どの店ですか？
バーですね。
バー。
バー。バーに。
なんてバーですか？
名前忘れた。
そこに行けば今井さんに会えるじゃないですか。
バーは、そこぐらいしか行かないかな。
なんでそのバー行くの？で
も。あ、まあまあ、知り合いの紹介でね。ああ。うん。
え、それ1階？
地下。
ああ、あ、あそこね。はいはい。
行ったことあるっけ？
ない。
ないか。
今井さんとバーに行くわけないじゃないですか。
そんなことないでしょ。
でもあれ2階とか上がったことないでしょ。
ない。
あれ変な風になってるんですよ。
行ってみよう、今度。
で、あとなんかね、コインランドリーがあったり、いきなり。
ちょっと面白いね。うん。マクツだね。
だ3階、4階が人住んでるね。多分その人たち用のコインランドリーだと思うんだけど。
なるほど。
だから、うん、味噌のビルともちょっとまた違う感じ。まあまあもちろん規模が全然ちっちゃいんですけど、味噌のよりは、
うん。
でもなんかね、異様ですね。マクツですね、
うん、
あそこ。
マクツだね、うん。なんであんな迷路みたいになってんだろうね、本当に、ね。
大久保は暑いですよ。あれ、これ前も、香織さんの話した時だと思いますけど、
うん、
まあこんなこと言うとまたね、流行っちゃうんでしょうね。
そうですね。
散々僕が言ってたのに、大久保が散々流行って、なんか、すごい今暑いみたいなこと言って、
うん、
で、俺に、え、吉田さん、大久保暑いの知らないんですかとか言ってくんだろうね。
誰だよ、それ。
今にさん、今にさん的な人。
うん、俺的な人間がね。
そう。まあ、100回、200回経験してますから、そういうことは僕は。
じゃあ今のうちに言っとかないとや
っぱ。今のうち言ったってダメなんです。
そっか。
うん、聞いてないから。
みんなね。
うん、他には、その近辺でおすすめってありますか？
あそこら辺でマッサージ屋さんが。
あれ、いきなり下世話な話題に。
いっぱいあるじゃないですか。
はい。
あ、いや、あれですよ。といってもピンクな方じゃなくて、
はい、
いわゆる、マッサージ。
いやいや、だから、ええ
？
いわゆる、マッサージ。
あ、だから、整体とかさ。
整
体。違う違う。整える、
うん、
とかね。
うん。
で、いっぱいあるじゃないですか。
うん。
で、
まあ、中国式でしょ、全部。
中国式もあるし、なんか韓国の方が。
あ、まあ、韓国式も多い。
そうそう。
うん、俺ね、まあ、またそのアジア系でしょ？
そう、
うん。
ベロベロに酔っ払うと、結構、まあ、あっちの歌舞伎町の奥の方とかでよく飲んでてベロベロに酔っ払うと、
うん、
なんか適当にポイって入る時あるんですけど、
うん、
だから自分がどこをさまよい歩いてそこに入ったのかたまに覚えてない時もあるんですけど、目が。
歌舞伎町から今井さん家からなんで大久保通るの？
大久保の、食感通り沿いにもいっぱいあるんだよ。
ああ。
で、もしくはちょっと外れて大久保の方まで行ったりとか、なんか酔っ払ってるからウロウロしてんだろうね、
うん。
で、そのうちどっかに入って、パッて目が覚めると、うん、見知らぬ天井に寝てたりとかするんだけどさ。
見知らぬ天井で寝てて、
うん、
うわ、なんだここはと思ったら、
マッサージも
下半身の方が、スコスコスコって
。ないないないない。でも普通に、そのまま寝てても起こされないとこもあるからさ。
いやでもそしたら今にさん、実際スペシャル受けてるのかもしれないですよね。よくマッサージ受けてると、スペシャルどうしますかとか言われるでしょ？
なんかそういうとこもあるみたいなね。
いや、結構、半々ぐらいじゃないですか、あそこら辺の。うん、偏見なんですけど、うん、僕あそこら辺であんまりマッサージ入ったことないんで。
結構ね、普通に真面目にやってるとこも多いよ。
今井さん。
ん？
手こきがあるマッサージ屋は真面目じゃないっていうのは職業差別なんじゃないですか。
いや、でも、すごく真面目かっていうと、すごく真面目ではないじゃん、それって。ふざけてるとは言わないけどさ。
遊び半分で、世の中舐めて生きてる。クソ野郎どもって言いたいんですか？
そんなこと言ってませんよ。それはそれでいいんじゃないですか、うん、別に。
だから真面目って、だからその、なんていうの、なんか言い方ありますよね、うん、クリーン系とか。
そうだね。ピンクなし。
うん。
うん。ピンクなしなし。
が多いんですか？
いや、あります、あります、うん。
うん。
で、結構それにハマっていて。
うん。
で、やっぱね、変わったところも多いんですよね。
ほう。例えば。
僕が好きなのは、
うん、
そのお店の中を見るのがすごく好きで、うんうん、いろんな作りなんですよ。
はい。
例えば、普通にちゃんと、ね、ちょっと個室っぽく、ちゃんと板でこう区切られてるところもあれば、
うん。
本当にもう、布一枚でこう、たくさんのベッドが仕切られてるところもあれば、
まあ、板か布かって違いだけでしょ。それあんまり大した違いじゃない。
あとは、もともとここは、何屋さんだったんだっていうね。とかも意外とあったりするんですよ。うん、普通にマンションの一室みたいなのやっぱ改造してそうなってるとこも
あ
る
か。結構ありますよね。
うん。なんかね、これどう考えても飲食店だったよな、みたいなところだったりとかね、うん。で、それのカウンターみたいなのがすぐ横をこう走ってたりとか、
うん、
多分、吉田も好きじゃないかな、そういうの多分。
まあ、僕基本マッサージ屋は好きなんですけど、ただ旅行行った時しかしないんで。
なるほどね。それ専用に作られたとこが多いのかな、じゃあ、ちゃんと。 診療所み
たいな。まあ、てか、あの、海外旅行。
ああ、なるほど、なるほど。じゃあ、すごい、あの、リゾート地っぽい感じですかね。
まあ、っていうのもあるし、まあ、例えばタイとかだと変なおばあちゃんがやってるようなとことか入ったりもするし、うん、とかね。うん、
でも、雰囲気はちょっと近いものがあるだろうね、そういうところとね。
うん。まあまあ、マッサージ屋はいろいろとね、ありますよ。
うん。
あんまりこの話はラジオでしない方がいいと思うけど、ほら、僕も、例のあそことか行ったりしてますしね。いや、あのね、風俗を極めた人は、
うん、
おばあちゃんのマッサージ屋に行くんですよ。
ああ、なんか前話したやつだね。
あれ、ラジオで話したっけね。
うん。うん、
で、そのおばあちゃんの、マッサージ屋さんの中でも最強と言われる究極の一点。まあそこね、ちょっとこれ名前出しませんけど。
やだよ、それ。
場所すら言いませんけど、
うん。
まあちょっとイベントとかでは話したことありますけどね。
うん、
まああと雑誌の記事に一回しましたけど。まあこれぐらいにしましょうか。
そうだね。
これ
ね、
そうしましょう。マッサージ屋ね、いいですよね。
うん、
まあこの辺は多分ね、マッサージ屋のレベルは高いと思いますよ。あの、うちの近所のあの階段があるじゃないですか。降りるところこっちの方行って、
ね。はいはいはい。
あそこにあるリンパドレナージュの店なんかでは。
行ったことあるの？
ないですけど、あれは多分東京で一番有名なぐらいの。
へー。
全国的にも有名な店なんですよ。ひっそりあるけどね。
いいね。リンパマッサージ。
リンパドレナージュね。
ドレナージュって何が違うの？リンパマッサージと違うの？なんか。
まあ、施術方法がちょっと違うんじゃないですか。
有名なとこがあるんです ね
超有名な、
多いね、やっぱね。
うん
うん、
なんかそのマッサージ屋での途方な失敗体験とかないんですか？
いや、やっぱね、変な人がたまにいますよ、お店の人とかで。
はい。
まあ一つあったのは
笑ってらどうした？
ちょっと怖かったのがあったんですよ。
はいはい。
まあ寝てたりするっつったじゃないですか。
うん。
はって目が覚めたら、
ごめんなさい、まずどこですか、それは。
まあぼやかしますけど、大久保のあたりとだけ言っておきましょうか。
はい。
僕が目覚めたら、僕のベッドのところに、おじさん腰掛けてて。
うん。
で、太もも撫でてて、こうやって。
布団？
太もも。
あ、太もも？
で、終わったよ、つって。
うん。
気持ちよかったでしょ、つって。
うん。
寝てる間になんかされたかなと思って、すごく怖かったことがあったりとか。
うん。
まあ、でもまたフラって言ったらまたその人のお店に入っちゃったことあるんだけどね、
うん
うん、とか、あとはおばちゃんがなんか交代でどんどん揉みに来る。
ほう、もう花びら大回転みたいな感じで
って言うんですかね、
うん、
でも1時間ぐらいの間になんか2人でこう交互に4回ぐらい揉みに来たっていうの
が、同じ2人の人が何回も交代する。
そう、
まあ、あの交代するのはありますけどね、
マッサージ屋は手が疲れるから。
まあいろんな、例えば指名とか入ったりとかもありますから。
うん。まあ深夜で俺一人しかいなかったよね。
うん。基本大久保の方行くんですか？
とかですかね。新宿だと、う
ん、まあ、歌舞伎町の方とかないもん
ね。おたぎ橋通りとかも結構ありますからね。
まあまあまあまあ、大久保エリアと行ってもいいでしょう、おたぎ橋通りも、
うん。
うん。あんまりじゃあ、あれですか、あの、AV みたいなことないんですか？
AV みたいなことはないけど、まあ、さっきのおじさんのはちょっと AV っぽかったかな。
うん、ね、あの、なんか、あれ、そこもやるんですかみたいな。はい、あの、リンパの流れがね、あの、ここ、もう結構好きなんですよ。マッサージものね。あの、ここね、あ、大丈夫です、大丈夫ですよ。恥ずかしがらないで、大丈夫ですよ。あ、ちょっと。
あの、恥ずかしがって。
恥ずかしがって。はい、はい、大丈夫ですよ。あの、ここ、刺激すると、あの、老廃物が溜まってますので。ちょっと、ここ、奥を刺激しなきゃダメですね。え?みたいな。
そういうのはないな。
うん。
そういうのはやっぱり AV だけの話でしょ。
うん。
うん。
わかりました。
はい。
まあそんな感じで、大久保なんかはすごくディープなおすすめスポットが多いんですけれども、
はい。
まあ大久保に匹敵するのは池袋ぐらいじゃないですか、都心で言えば。
うん。
池袋もやばいですよ。
まあそこはね、
ええ。
超、有名な心霊スポットもあるしね。
あの、僕、五反田階段をやってたじゃないですか。
はいはい、
31日まで。まあ、いろいろ大変だったんですけど、
うん。
結構池袋の嫌な話をね、聞きましたね。池袋在住の人は二人いて、割とディープな話聞きましたよ。あの、一人は漫画喫茶にバイトしてるんですよ。役者の人なんですけどね。で、その、やっぱり、池袋の漫画喫茶って言うと、ちょっとやばいでしょ。
うん。
聞くだけでやばいでしょ。
うん。
もう、麻薬の三角地帯のギャングの家みたいな。
なるほど、
ね。と同じぐらい な感じするでしょ。それだけでちょっと行ったら命ないなって感じ。
そこまで。
うん。なんか本当客層がやばくて。
はいはい。
やっぱりそこで寝泊まりしてる人とか多いんですよね。らしいんですよ。ホームレスの方々ですよね。
なるほどね。
漫画喫茶に泊まるんだったら家帰った方が安いじゃんとかね。まあその貧困問題に詳しくない今井さんなんかはそういう無責任なこと言うでしょうけど。
いや、別に。
借りれないんですよ。
そういうことですよね。う
ん、だから高いんですよ、もちろん。コストパフォーマンスとしては悪いんですけど、結局漫画喫茶に寝泊まりして、そこでネットで日雇いの仕事とかを見つけて行くとかね。いうのがあって、その中の一人に、今まで見たこともないブサイクな女がいるらしいんですけど。
ほう。
うん、まあ、ちょっと、体も曲がってるような。
ははは、
うん、顔がすごい、不美人な。
方が。
方がいて、ああ、と思ったらしいんですけど、ただ、ある時を境に、どんどんお腹が大きくなっていってるらしいんですよね。現在進行形です。まだ、あの稽古中とかも、まだお腹が大きくなってるって言ってましたから。
そう。
まあ、その、無理やりされたんではないかと推測されますけどね。うん。
怖いね。リアル怖い話じゃん、それ。
そうですよ。まあ、だから、あとさっきも言ったように、やっぱり貧困の方々が多いんで、出るときにお金払えないってパターンが多いらしいんですよ。
そうなんだ。
うん。で、初めは警察とかを呼んだり突き出したりしたそうなんですけど、あまりにもそれが多いから、そうなっちゃうと、もう営業が回んなくなっちゃうんですよね。うん、その手続きさ、いちいち煩雑で長いじゃないですか。で、ストップしちゃうから、途中から荷物預かって、キャッシュカードだけ渡して、あ、その人のね、その人の、まあ、だいたいキャッシュカードぐらい持ってますから、今時ね、そういう人でも。で、まあ、今すぐ下ろしてきてください、つって、下ろさせるみたいな形にしたらしいんですよ。
うわぁ。
で、そういう風な流れがあって、で、ある時、また例によって、すごいなんか、なよっとした、すごい女性っぽい感じの、そんなに怖くない感じ、まあ、だし、ホームレスっぽくもない感じの人がいる。でもやっぱりなんかちょっと、空気が異様な、醸し出す雰囲気がちょっと異様な人がいて、あ、この人ちょっとやばいかなって思ってたらしいんですよ。したら案の定、すいません、お金ないんで払えませんって。まあ、ワンナイトパックした、朝というかもう本当早朝ですよね。朝4時とか5時とかそれぐらいの時間帯に言われて、いや、それは困りますってなって、で、まあ荷物預かって、キャッシュカード渡して、で、これで下ろしてきてくださいと、コンビニとかで。いや、でも本当にお金ないんですよ。いや、本当に、まあ、ATM 行ってもお金ないんで、いや、でも困りますから、とにかく下ろしてください。まあ、そういう風にして嘘ついて逃げる場合が多いからね。って言って、まあ、わかりましたって言って、その人出て行ったんですよね。で、やっぱりバイトの仲間たちとは、いや、でもあれ本当お金ないよね。多分もうキャッシュカードとか本当残額ないよって、あれは。でもどうすんだろう、荷物こっち預かってるし、みたいな。で、その中の一人に、最近、闇金牛島くんの映画見た人がいて、
はい、
で、あれで、闇金牛島くんの漫画でもそうですけど、土下座して、
1円とか10円とか。
1000円とかね。道行く人に、片っ端から土下座して1000円ぐらいもらって、で、お金集めてこいって牛島くんが命令するシーンとかあるじゃないですか。あれやってんじゃないのって。今頃、池袋の駅前で土下座してんじゃないのって。いや、まさかそんなことするはずないでしょ。こと話で、いや、戻ってこない、あの人って。どうせ荷物だってね。その、金目のものがあるわけじゃないし。とか言ったら、45分ぐらいして、その人が戻ってきたんだ。えってみんな思って。で、しかもちゃんと4000円か5000円握りしめてる。お、戻ってきたと思って、え、どうしたんだろうどうしたんだろうと思って、その人がカウンターに5000円、バンって、叩きつけて、パッてこっち見て、すいません、うがいさせてもらっていいですかって言ったんだって。
マジ牛島くんの世界じゃないか、本当に。
でもこれを聞いた女の人、女優さんたちは、え、何どういうこと何それえ、オチは何
純粋か。
僕は今節丁寧に説明してあげました。
やめてよ、それも。皆まで行ったと。
でもリスナーの人分かりますかね、分からない人も1割2割はいるかもしれないですね。今井さん今節丁寧に説明してあげればいいんじゃないですか。
まあ。
何うぶがってんだよ。かまととぶってんじゃねえよ。
ブローしたってことだよね。
髪の毛をブローして、 整えたってことですか？
いや、まあ、あれをブローしたってことですよね。
ブローを分からない人の割合と、
うん、
今の話のうちが分からない人のこう円グラフにしたら割と重なってると思いますけど、
うん。だからいいじゃん。それぐらいの感覚でいいんじゃない？違う側面、違う切り口で説明しただけですよ。
ちょうどその時間帯とかに発展場とか行って男のチンコ舐めたんでしょ5000円もらってちょうどそういう時間帯にそういうところあるんでしょ池袋に
怖いなしかしもう追い詰められた人々
売春だ売春
売春行為だね、
うん、
いや人って追い詰められるとでもね
でもねなんか追いそういやでもね追い詰められてそうやったっていうよりはなんかもうそこ知っててあじゃああそこ行けばいいやって感じだったっぽいよ
そうなんだ、
うん、その時間帯そこにそういう発展場的な場所があってみたいな
そうですか
いやわかんないよそれもその人の勝手な雰囲気だけ見た現場にいた人のね証言で過ぎないんだけど
いや満喫もやっぱそういう話いっぱいあるだね
あるだね
あるだね
うんあとはまあその池袋そっちは女優さんの方なんだけど女の子の方なんだけどね僕よりも若い全然まあやっぱりちょっと奥まったアパートにいるんだけど、まあ、あんまり言うと女優さんの家なんで、
うん、
あれなんですけど、まあ、かいつまんで言うと事象だけを言うと結構見てるはずのないそこに人がいるはずのないところから人が見てる場合が多いですよ例えば内廊下におばさんが立ってじーっと見てたりとかあと向こう側が一軒家でその自分のアパートの間に空きスペースがあってそのとこ誰も入れないですか道沿いでも何でもないんですよ一軒家があって自分のアパートがあってその庭みたいになってるその間の箇所に男が立ってじーっと見てるとか
伊藤潤二の漫画に出てきそうな雰囲気だねなんかね
である時洗濯機パカって開けたらものすごい匂いがしてなんだと思ったら意味のわからない何だかわかんない黒いまあこれぐらいって言ってもラジオで伝わらないんですけどソフトボールよりももっと大きい、まあ、両手で抱えるぐらいの丸い真っ黒な球体が入っててそこにハエがブンブンたかってて、で今でもそれは何だか分かんないらしいですけどね
怖え、
まあ、玉ねぎかなとは思うんですけど玉ねぎって腐ると黒くなるからそれをまあストーカー的なやつがバーンって洗濯機あの廊下に洗濯機があるパターンのアパートなんで入れたのかなと思うんですけどただね玉ねぎにしても大きいんですよその人の話をよく聞いてみるとでそれはもうなんとかして捨てたらしいんで今でもその正体はわからない
と。いやだなそう共同のやつとかでね、
うん、あとはちょうど稽古中ですけどこれ話しちゃっていいのかな話していいよなあの家帰ったら大量のティッシュペーパーが玄関の前にあって明らかにオナニーした後に、ま、や使って丸めたみたいなのがあって掃除できないんですよねできないんだよねっつってえじゃあまだあるのってまだある言ってたのまだあんのかな一週間ぐらい前の話です
かね前俺ラジオで話したさ昔住んでたアパートの隣の人がさ、
はい、
ずっとティッシュでこうドアノブ拭いてボットボット落としていつもそこにティッシュ溜まりができてたって話したと思うけど
はは、はいはい、
そういうことかもしれないけどね超潔癖な人がこうドアノブ拭きまくってい
えその子の家のドアですの前です
ああそういうことなんですね
はい
あそれはじゃあそういう系ですね変質者系ですね、
うん、
気持ち悪い本当にそういうの
これ言ってよかったのかなまあいいやこれだったらいいだろ
う別に伏せてるから、
はい、
じゃない、
はい、
そうですか池袋ディープだね、はい、なんかやっぱ
こうなんでちょっとね大久保のまあチンなチンアジア系なディープ感と違うんですよダークなんですよね池袋のこういうディープな話って、
うん、なんか嫌な雰囲気がするね
にぎにぎにぎって効果音が似合うような感じですよね、
うん、もっとこう本当効果線とかもあの漫画で表現したらにぎにぎかなんか本当梅津和夫のダクダクになった擬音みたいな感じの雰囲気ですねなんか、うん、まがまがしいね
まあ新宿のが好きだな。
俺も。
うん、
池袋東方感覚来るんだよな、なんか。
新宿の今井さんの他のおすすめスポットって何ですか？
ああ、まあ、結構銭湯がまだ残ってるじゃないですか。そういえば銭湯でこの間面白いって言ったらあれかもしれないけど、はい、ちょっと怖い話がありますよ。
ほう
僕、結構遅い時間に行くのが好きなんですよ。
うん、
独り占めできる時あるので、
うん。
で、1時までやってて、うちの近所の銭湯。 で、この間。
あそこでしょ。
そう。
あそこでしょ。
うん、あそこら辺。
あの、有名な銭湯があるところでしょ。
あ、そうなんだ。
あれ、すごい有名な人ですよ。
へぇ
銭湯が。名前知った。めちゃめちゃ、日本で一番有名な銭湯家の人。
いい富士山がありますけどね。うん、で、そこで、まあ、一人だったんですよ。
はい。
やったーと思って、でカポーン、カポーンって音だけが、こうする中で、一人でこう、髪の毛洗ってたんですよ。
うん。そ
したら、ガラガラガラピシャンって言ったら、へぇーって声が聞こえて、え?と思って見たら、なんか、酔っ払ってんのかよくわかんないんだけど、すごい太った男の人が裸で飛び跳ねながら入ってきて、
うん、
やばい関わり合いになるのやめようみたいな感じなんだけど、
うん、
で俺は普通に髪の毛じーって洗ったらその人をなんかケロヨンのいわゆるなんだっけ
洗面器
をなんつうのかなこう持ち上げてシュッてこう滑らせるんですよ。
カーリングみたいに
で俺の後ろの背中の方とかをカポーンとかシュッて通ってったりとかするのをしばらくやってて、うん、で俺は髪の毛洗ってすぐ出たんだけど、
うん、
俺が出た後も中で一人でそうやって遊んでた。
あの辺別に客層悪くないですけどね、
まあ、たまに本当に、まあ、入れ墨兄さんたちはいっぱいいるけどね。
それはいる、うん、けどまあ別に迷惑かけるわけじゃないじゃないですか、
うん、
確かに客層の変な銭湯ってありますよ。これちょっと本当にラジオで話せないんですけど、ちょっと人に迷惑かかるんで。
なるほどね。
うちの近所の、まあ、ちょっとラジオでも話したことあるかな。まあまあそれ、いずれちょっとほとぼり冷めたらっていうか、いずれなんとなく雑誌とかで記事にするかもしれないですけど、まあ多分、百穴温泉なき今、日本で一番ディープな共同浴場ですね。
そんなのが
あります。ただちょっとこれは迷惑かかるんで。
うん。そうだね、
はい。すいません、なんかさっきからちょっとあの、思わせぶりな話ばっ
かり。まあでもまあいいんじゃないの。伏せるとか伏せる。
全然知らないで通ってるの。昼マイクとなんてことない普通のところで、あの、夜中行く。まあいいや。はい、はい、終わり。
はい、もう刺したね。はい、刺したよね、もうね。
ゴールデン街とか行かないですか今井さん。
ゴールデン街行きますよ。この間の納涼祭は残念ながら行けなかったですけども。
全然聞こえない。
納涼祭ゴールデン街で、あの、よく。
全部リエゾンしてたから何言ってか分かんなかった。
あ
の。これのライン組み上げない。
あの、たまに行きますよ。
はい、
で、納涼祭とかはこの間行けなくて残念だったんですけどね。
はい、
でも結構普通の店が多いですよね。
それって結構悪口なんじゃない
の?そうですか、
うん、
あ、でもその、ほら、みんなが変なさ、ディープじゃんっていうイメージを持ってるほど、うん、なんかディープっていうよりかは結構皆さん普通に。
分断。バーみたいな感じじゃないってことね。あの、牛島いい肉さんが中森明夫に連れてかれて、茂木健一郎さんを超ディスってた、この前、昨日、ツイッターで、
うん。
そういう分断バーみたいなじゃないってことね。
うん、なんか普通に、シーシャ吸えるとかさ、
うん、
なんかちょっとフェティッシュっぽい雰囲気あるとか、うん、そういうとこ、まあ好んでいきますけどね、どちらかというと、うん、いわゆる昔の、なんか、本当に、おばちゃん一人でやってて、昔からやってんのよ、みたいな感じのとこは、なんかちょっと、やっぱり、敷居がちょっと高くて入れないな。
それスナックですからね。
スナックっぽいとこもあるし。
ゴールデン街行って、あの、役者の卵とか、あの、ちょっとアーティスト系の人とかが、私水曜日入ってるんで、みたいなイメージですよ。どっちかっていうとね。はいはいはい、まあ僕も、この前、五反田階段の打ち上げとかで、そういう人に会いましたし、役者の女優さんでね。おばちゃんが昔からやってて、それ普通に地方のスナックでしょ。
いやでもあるじゃん、ゴールデンガイ。いや、
それあるでしょうけど、
うんうんうん、
その人が、なんていうの、オーナーみたいな感じでね。うん、どっちかというと、その役者の卵とかで、あの、アーティストの若い子とかが、
まあ店のね、番を何曜日やってますよ、みたいな、ね。
っていうのがゴールデン街の元々の、元々そういうところですから。
うん。
うん、青線街を、そもそもそういうふうに若い人たちが気楽に使えるっていうので、再生したところですからね、うん、ゴールデン街っていうのは。
うんうんうん、
思い出横丁とか行くんですか?
思い出横丁。
ションベン横丁。
ションベン横丁。好きで行きますけど、なんかね、もう固定されちゃって一つの店しか行ってないんだけど。
あの、ソイドンがあるとこですか?
ソイドン?
まあいいや。
うん。
とか、あと岐阜屋とかね。
ああ、はいはい。中華のね、
ええ。
うん。いいよね、本当に。で、俺がよく行くところは、もうちょっと特殊で、そこ焼酎飲むの。
うん。
スタンダードは。で、ストレートなのね、それ。君屋なんですけど。金宮城
中。金宮のストレート。
ストレート。
じゃ、ほんとアルコールじゃん。
そう。 君は焼酎ストレートを飲むのが定番なところで、まあ普通の日本酒飲むみたいに小皿の上にコップが乗っかってて、それドボドボドボって入れて。
いい焼酎だったらわかるけどさ。
うん、いや、でもそこはそれを飲むんですよ。はいはい、で、梅のシロップをちょっと垂らしてくれて。
ありますね。関東でありますよ。僕も甲府の駅前の居酒屋入った時に、普通に焼酎に入れてくださいってテーブルに据え置きで梅シロップが置いてあるんですよ。なんだこれって。初めて見たんですけど。甲府の人かな、じゃ
あ。もう、闇市時代からずっとやってるらしいですよ。
なるほど。じゃあ、
戦後
の闇市とかの定番の飲み方なのかな。
かもしれない。
その甲府の店もすっごい古い店あったから。
もうキンキンに冷えた金宮、
うん、
と、それで3杯までしか飲んじゃダメなルールなのね。
ああ、長居しないため。
だと思う。ほんで、もう、客同士も一人で来てる男がほとんどで、でも、
うん、
全部待ってるの、カウンター。いつも行っても。
で、角打ちみたいな雰囲気ですかね。
角打ちって何？
うん。酒屋さんの一角で飲めるっていう。だ立ち飲み屋よりもあんまり長居しない。立ち飲み屋も長居しないけど、うん、立ち飲み屋以上に長居すると粋じゃない
っていう。うん、そうです、そうです。ようなね。まあ、喋ったりするやつがいると、
うん、
もう怒るみたいな。
は？喋ってんじゃねえよって。
まあそういう高圧的な感じじゃないんだけど、ごめん、ちょっとね、ごめんなさいね、つって、うちはちょっとね、食べるとこなんで、つって。まあもちろん友達同士で来て喋ってる分にはいいんだけど、なんかこう、客同士でこう、絡み始めたりとか。
あ、そういうこと？
そう。
あ、そういうこと、
ね、ただ、男二人と喋ってても、あんまり喋り込みすぎてると、ちょっと、そういう、ちょっと雰囲気になるし、あとは女の子一人で入れない。女性だけの客は入れない。
それはもう、ルールとしてお断りなんですね。
うん、ルールとして。
うん、長居するからかな。
いや、男がやっぱ話しかけたりとか、あと女の子あんま食べなかったりっていうところの理由でね。うん。
最近はね、女の人も立ち飲み屋とか入りますからね、一人で。
うん。うん。
まあ確かにでも立ち飲み屋の、まあ、カジュアルなおしゃれな立ち飲み屋とかは別に女の人入ってきても違和感ないんですけど、ちょっとなんか男の戦場みたいな立ち飲み屋ありますよね。うん、まあその足立区とかさ、うん、板橋区とかにあるようなね。あそこは本当に、まあ、差別と思われたくないんですけど、確かに雰囲気崩れますから、本当にちょっと本当に黙々とみんな黙って、こう、陳思黙考しながら、飲んで、
そう。
さっと帰るっていう店。
です、です。
は、立ち飲み屋とかであるじゃないですかね。角打ちとかで。まあ確かにね、気持ちはわかりますけど、はい。
メニューもないんですよ。
はいはい。
そう。だからもう、見よう見真似で覚えていくっていう。
うん。
うん。あ、これが筋って言うんですね、とか。
筋ぐらいは知ってる
んだ。筋ってなんか油のやつですがあるんですよ、なんか。筋肉じゃなくてね。とかで、ちょっと今勉強してますけども。
うん。
そこ面白いし、美味しいですね。
なるほど。
とっても。
うん。
うん。
ま、無駄話はこれぐらいにして。
はい。
怪談スペシャルでもしましょうか。
いいじゃないですか。
夏も終わったんでね。いや、階段は結構たくさんあるんで。
さすが。階段師。
ええー。今兄さんは
今日はちょっとあんまないですね。ごめんなさい。ストックがないです、今。
階段師を自称するくせに。
自称
して、ね、僕は自称してないのに僕の方があるっていう。
まあいいじゃない。いいことじゃないですか。
ええー。
集まってくるんですね、やっぱ。
そうですね。まあ階段スペシャルで行こうと思うんですけれども、とりあえず映画の話でもしましょうか。
あれなんで映画なら見たよ、最近いいやつを。
はい。
うん。話す？
いや、ホラー映画の話ですよ、もちろん。
もちろんもちろん、ホラー映画ですよ。
はい。
感動的な映画とかじゃないですよ、うん、そんな。
怪談はちょっと後の方に撮っときますよ。
わかりました。
怪談だけね、聞いて、ラジオを聞かないっていう人もいるんでね。
マジかよ。
いるかもしんない。
そうなんだ。
うん、まあ別にいいんですけど、それによって僕、なんだ不利益が生じるわけでもないんで。
見たやつあれです。
あれ、う
ん、あれです。VHS シンドロームって前紹介したじゃないですか。
はい。
ラジオでも。
オムニバスのやつね。
そうそうそう。
フェイクドキュメンタリーの。
そう。フェイクドキュメンタリーのオムニバスなんですが、いろんな監督が参加する。それの第2弾。VHS ネクストレベルってやつを見たんですけども。
は
ぁ。4本、5本ぐらい入ってんのかな作品が。
うん。
うん。まあ前回同様、いい感じに B 級、C 級乗りの、
うん、
フェイクドキュメンタリー目白押しな感じでしたけども、
うん、
まあそのうちの一本だけですね、凄まじく良いのがありましたよ。あとは結構ダメだった
んですけど。まあ大抵一本すごい良いのがあって、あとクソっていうのが、
うんうん、
そういうやつのパターンですよね。
パターンですね。なんでその 一本だけなんか軽くちょっと紹介したいなと思うんですけれども、まあ、立て付けとしては前回の VHS シンドローム同様に、ある廃屋に VHS のビデオテープを誰か取りに行くっていう設定は一緒なんです、前回と。
うん、前は泥棒だったね。
そう、前回は窃盗団。で、今回は探偵が、うん、ある家に行って、まあ、そこ廃屋っていうよりかは、まあ、バカ息子が一人で住んでるから、バカ息子の、なんだっけ、様子を探るかなんかで、確か行くんですよ。あの依頼を受けて。で、行くんですが、誰もいなくて、たくさんのブラウン管のテレビと、あとは、山のようなビデオテープがたくさん積まれた部屋があって、そこで、まあ、ビデオを再生していって、一本ずつ見ていくっていう立て付けで、で、まあ、
立て付けってあなたさっきから言ってるけど、
はい。
まあ、構成の
こと。構成ですね。で、
立て付けって言って初めて見た。
本当。で、まあ、こう、ビデオを流すと、この、各監督が撮った思い、あの、フェイクドキュメンタリーが流れていくっていう設定、あー、切れちゃったよ。
iPhone を見て参照しようと思ったら切れちゃった。
そうそう。監督名がね。そうで、まあ、サプライズの監督だったりとか、ホーボーウィズショットガンの監督だったりとか、いろいろなんですけど、あと、ブレアウィッチプロジェクトの監督とか、で、どの監督が良かったかっていうと、ザ・レイドっていうインドネシアのアクション映画みたいなのがあったんですけど、
ちょっと。ビルの中に行ってどんどんアクションしていく、あの、死亡遊戯の巨大バージョンみたいなね。
そうです、そうです。
結構。アクションがすごいハリウッドでも評価されたやつですよね。手作りアクションなんだけど、ものすごいいいっていう。
そう。
うん、あれ確かにいい映画でしたけど。
あれの監督が、手掛けたやつで、まあ、天国の門っていう、ことを信仰する宗教団体を取材しに行くクルーたちの話なんです
ね。インドネシアで。
インドネシアかな、多分設定は。
うん、
で、その宗教団体の施設に潜入することに成功して、
うん、
で、彼らはまあ、そろそろその天国の門が開く時が来るみたいなことを言ってる奴らなんですけど、うん、まあ、天国の門が、それで開いちゃうっていう話なんですけども、
うん、
それを一部始終を、まあ、カメラクルーが全部カメラで撮ってるっていう話なんですね、
うんうんうん、
まあかなり予想外な展開をするんですよ。
まあ初めはカルトのイカれた奴らだろうみたいな感じになってたら、
おやおやなんか様子が変わってきたぞみたいなね、
うん、
でそれまあまあスプラッター表現がすごく良くって、
うん、
もう血のりの量も半端なくって、
うん、
なんかね一番リアリティがあったし、結構本当に、うわ、怖って感じだった。これは。
なるほど。
いいですよ。
インドネシアは、まあ、その変な信仰宗教というと、あれ、語弊があるかもしれないですけど、まあ、変な宗教団体あったりしますからね。あの、島の方とか、山の方とかに。まあ、インドネシアっていうと、言わずもがな、世界で一番イスラム人口が多い国ですけれども、キリスト教のちょっとした団体があるんですよね。まあ、集落が、
はいはいはい。
それは、なんでキリスト教かっていうと、まあ、ちょっとオランダとかさ、に占領されたり経緯もあったりするじゃないですか。かといってイスラムの力も強いし、で、どっちかに回収しなきゃいけないってなった時に、イスラムは豚を食べれないから、
うん、
豚を殺しちゃいけない、豚を食べちゃいけないってなってるから、そこの集団は豚を生贄に捧げる。っていうのがものすごい土族の信仰として大事なところだったんですよ。なのでキリスト教に改宗したっていう。で、それがだんだん混じっていってみたいな。チンデラ大道場の小島ドッカンさんが2回ぐらいかな取材してると思いますよ。まあ、多分それがモデルになってると思いますけどね。そのインドネシアの変な宗教団体っていうとそれが割と筆頭に上がるかな。
なんかやっぱキリスト教がちょっと変化したみたいな感じの設定
だし、やっぱりその土族のね、信仰とも結びついたりとか、まあ、あとはその、あれでしょ、世界の終末が近いから集団自殺するとか。
まあ、まさにそういう系の話
ですよね。だからアメリカとかでもあったし、あとはベトナムでもありましたからね、近場で言うと。インドネシアの近場で言うと。パパイヤ教団。
なるほど。
うん、とかね。
それがモデルになってる
でしょうね。と思いますね、多分ね。
まあ、最初だからその、教祖が、子供たちをそこの、施設にどんどん入れてって、
うん、
なんか性的にいたずらをしてるんじゃないかっていうところを暴いてやろうと思ってクルーは行くわけなんですが、
うん、
とんでもない目に遭うっていう話。
うん。
うん。いいかったですね、これは。
いいかったですか。
いいかったですね。ぜひ見てほしい。
僕はね、
お
ラストエクソシズム2を見ましたよ。
今
井さんが超おすすめしてて、
うん。1をね。
これは見なきゃダメだよみたいな。
うん。
って見たらちょっと、ああ、 いやいや、まあ、もうつまんなかないんですけど、はみたいな。
ポカーン。
まあ、途中の雰囲気とか設定とかいいんですけどね、
ワンの最初の方とかね、天才とされてたみたいなね、なんか。
うん。牧師さんが悪魔払いに行って、うん、で、その牧師さんはちゃんとした牧師ではあるんだけど、まあ、霊とかを信じてなくて、エクソシストをする、悪魔払いをするんだけど、それは割とパフォーマンスでやってて、っていうね。
うん、
あんまり非科学的なことを信じてないみたいな。で、今井さん、ずっと1年ぐらい前のラジオですけど、
うん、
あれ、牧師がやるんだ、ごめんなさい。だから牧師じゃないんですよ。
神父だよね。
神父。
だけど俺は牧師って言ってたんだっけ、間違いない。
そう。
ごめんなさいね。ちょっとそれは。
エクソシズムはカトリックだから、
そうだよね。
で、アメリカでは確かにプロテスタントの方が強いんですけど、
うん、
で、今井さんは牧師って言ってたけど、違かった。
うん、
っていうことを、あの時僕は見てないから今井さんの主張に折れたけど、うん、実際見てみたら今井さんの主張が間違ったことが分かったんで、
うん、
謝罪を要求します。
申し訳ございませんでした。
いえいえ、分かってくれればいいんです、
はい、
で、ああいうオチじゃないですか、まあ、言いませんけど、
まあ、ああいうオチだね、続くんだ、
まあ、言ってみれば食人族オチですよね、
的なね、
はい、
うん、
カメラ型横になるお家ね。まあ定番中の定番。まあ、あれはいいんですよ。
うんうん、
あれは、批判の対象ではないです。
ないないない。
あれは、やるべきっていうか、まあ、やんなきゃいけないとは言わないけど、あれをやったからって言って批判するのはおかしいんですよ。
うん、
続くとはまさか思いませんよね。
思わないよ。
続いてんの、ちゃんと。
え、あの、世界と関係ある世界の話なんだ。
全くちゃんとした続き。
見ないと。
あの女の子が保護されて、で、その孤児、精神療養施設みたいなところに行って、で、ちょっと大人になって、っていう話。
へぇー。ちょっと気になります
ね。割とね、だし、割と、やっぱり、ワンでもそういうところあったし、というか、エクソシストもの全てに共通することなんだけど、これ統合失調症なのか、本当に悪魔ついてるのか、見分けがつかない。どっちかな、どっちかなっていうのはもうエクソシストものの、土定番というか、
はい、
まあそれは僕の好きなところですけどね。本当頭おかしいから幻覚、頭おかしいっていうこれあれだね。統合失調症、統合失調症って限定することないんだけど、
はい、
まあまあその、
まあね、精神的
な、でも統合失調症ですよ。
まあまあまあ、
はっきり言って、はっきり言って、
はいはい
はい、なのか本当に悪魔がついてるのか、超常現象、超科学的なことなのか、それともみたいな。
うんうん。
うんので、引っ張っていくっていう感じではあります。
なるほどね。
ワンもそうだし、今回もそうだし、まあ、そもそもその元祖であるエクソシスト、
うん。
映画の方のね、本当のエクソシスト自体もそうだしね。まあ、エクソシスト3もそうだし。まあまあ。で、最後は、とあるあの映画のオチになります。
へぇ、なんだろう、ちょっと楽しみですね。
これは言ったら、ネタバレになるんで。
はい、なるほどね。
この前リメイクされた、まあいいや。
うん。
はい。
知らないどこ、俺は。
うん。
見るわ、
とりあえず。そういう感じですね。
はいはい。
はぁ、なんか、ラジオで話すやり方を忘れてますね、僕は、ね。
これ忙しすぎたんだよ、吉野
ちゃん。そうですね。ちょっと、話しちゃいけない話ばっかり
しちゃったから。
思わせぶりなことばっか話してるんで。
うん、
うん。まあまあ、でも見ようと思ったんじゃないですか。まあ見る価値はあると思いますよ。
うん。見てみます。
はい。